沢上投信代表取締役、沢上篤俊推薦。この本は、長期投資と豊かな人生の羅針盤となるだろう。お金と心の幸せな関係。朝夕20分のシンプル瞑想が、あなたの資産形成と将来に幸運をもたらす。短期売買で、不安と恐怖で夜も眠れない、イライラ投資をしていませんか？リラックス投資で、経済的自由と至福の人生が手に入る。心とお金の関係、瞑想と投資との関係。この今まで誰も考えていなかった切り口での発想は、私がこれまで求めていたものを明確に提示してもらった感じです。これは現在の投資家、またこれから投資をしようと考えている人々に新しい世界を開くものであり、投資への勇気と自信を与えてくれるものだと思います。本書に述べられている考えは、新しい投資の思想として世界に広がっていくという予感がします。森永製菓株式会社相談役、松崎昭夫。瞑想でつかむ投資の成功法。幸せな人生設計のためのリラックス投資。岡本和久。それではもう一度投資について振り返ってみよう。投資とは何か。改めて考えてみると結構難しい問題だ。投資というのは、自分の資金の一部を企業や個人の経済活動に使ってもらい、その代わりに儲けの中の一部を分け前としてもらうという行為だ。つまりお金を自分が使うのではなく、人に使ってもらうことで、自分だけではとてもできない大きな仕事のために役立てるということだ。また言い換えれば、お金に働いてもらって自分の将来のために稼いでもらうのだとも言える。お金はいくら働いても疲れることも年を取ることもない。大いにお金を働かせて、あなたの将来を豊かにするために役立てていただきたい。投資とよく似た言葉に、投機という言葉がある。この両者は全く異なる。投機というのは、自分でほとんどコントロールできないものにかけること。投資というのは、自分である程度コントロールできる部分があるものにかけることではないかと思う。つまり、サイコロの目を当てるのは全くの偶然性に欠けているので投機だ。株式の銘柄が明日上がるか下がるかにかけるのも投機だろう。しかし株式投資にはコントロールできることがある。それを最大限に生かすのが投資である。私たちが目指すのはあくまで投資であって、投機ではないことをここにお断りしておく。投資の目的。それでは投資をするときの目的は何だろう。例えばあなたは今1万円を持っているとしよう。その1万円で美味しいディナーを取ろうという誘惑に打ち勝ち、投資をしたとする。例えば10年後、あなたの手元にこの1万円と投資収益の分け前がある。その時、全部でどれぐらい儲かっていたらいいだろうか。せっかく豪華なディナーを我慢したのだから、10年後に戻ってくるお金は最低限同じグレードのディナーを取れるぐらいの金額になっていてほしいと思うだろう。では、投資金額が1万円でなく、生活費の20万円だったらどうだろうか。この場合、対象はディナーだけではない。生活に使う様々な商品を買えるだけお金も増殖してほしいと思うだろう。もし、全体的な物価水準が10年後に1割上昇していれば、20万円は少なくとも22万円になっていてほしいのだ。もし3割物価が上がるなら26万円だ。このように、幅広い商品が買えるだけの価値を維持することを、購買力を維持するという。つまり、この購買力の維持が投資の目的なのだ。株式投資と債券投資。 それでは購買力はどうしたら維持できるのだろう。ここで住宅ローンとマンションの関係を考えていただきたい。仮に住宅ローンを借りてマンションを買ったとしよう。その後、物価が大幅に上昇したとする。そうすると、買ったマンションの価値も上がるであろう。しかし、借金の金額はそのままだ。反対にデフレ現象が起こり、物価が下落したらどうだろうか。買ったマンションの価値は下がる。しかし、借金の額は減らない。物価が上昇するときには、お金を借りても、マンションなど物を持つ方が得なのだ。一方、物価が低下するときはお金を借りない方が良いし、物を持たない方が良い。そのようなときに一番良いのはお金を貸すことなのだ。会社はたくさんの資産を保有し、それを活用して事業を営み収益を上げている。一方で、会社が活用しているお金には2種類ある。一つは株主が投資をしている資金だ。投資家は株主になることで出資をし、会社を保有しているのだ。もう一つは、会社が銀行から借りたり債券を発行して投資家から借り入れている資金だ。銀行借り入れや債券発行で集めた資金は、企業にとっては借金である。株主は株式を買うことで会社を保有している。その会社は、借り入れや債券発行でさらに資金を調達している。株主の資金と借金で集めたお金で企業は